皆さんこんにちは。この番組ハイリモン通信簿は身近なハイリをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平でーす。
エピソード193
3
ね、1月もう第2週になりましたか。
なりましたね。
もう年明け仕事が始まっている方がほとんどかと思いますけれどもね。
そうですな。
年末に M1 あったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
M1 見ました？
見てない。3年ぐらい見てない。
今見てないですか。あれなんですよ。
うん、
私もテレビでは見てないんですけど。
え？
そんな見れる時間にテレビの前入れないんで。
入れないんで。
そもそも。
ではどうやって見ているのか。現地。
行ってないわ。もっと行ってないわ。
敗者復活戦のあそこの場に実はいたとか。
行ってない。行って寒いし。行ってないし。
実は審査員の一人だった。
一人でもないし。誰枠なのよ、それ。違います。公式で YouTube をね、上げてるんですよ。
ああ、はあ。すごく普通に見てますね。なるほど。
はい。普通に見てます。いや、というのは、もうそのオンタイムでは見れないのは分かってたので、
うん。
もうそれは潔く諦めて。
諦めて。
で、こうアップされるもので見ようと思って、その、うん、まずはネタだけを見たんですよ。
まずはネタだけを見た。
その、YouTube に上がってるのって、審査員の人とかの公表も入ってないんですね。で、それぞれのそのネタ中の他のその審査員の人とか今田さんの顔が抜かれることもない映像が乗っかってるんですよ。だからもう本当にネタだけのカメラ。
すごいね。
なんですけど、で、それを見るとみんなの評価がどうだったのかなっていうのは分からなかったので、一旦通しで全部見たんだけど、その評価もちょっと見たいなと思って、結局 TVer に行って。
はぁ、あ。
で、TVer でその審査員の人たちのコメントとかを見るっていう、
ね。なるほど。
まあ、そんなことやりましたけれど。
結果二重で見てると。
結果二重で見ましたね。なんやかんや、あのネタ全部二重で見ました。で、登場順もわかんなかったのよ、結局。まあ、なんとなくはわかったけど、なんか、
ははは
その、なんか、えみくじとか引いてさ。順番をね、決めていくんだけど、その温度感も全くそのネタだけを見ると分かんなかったんで、まあそこら辺も全部見て、ああ、今年はウエストランドか、と思って、見てましたけどね。
なるほどね。
うん。で、そんな中こう YouTube でさ、ぼーっとこう見てったらさ、
うん。
なんか3回戦の時とか結構こう序盤のね、戦いのところからそれぞれの組の動画が上がってたりするんですよ。だからもう本当に途中でこう、惜しくも敗退してしまった芸人さんのネタとか見れるんだけど、ぼーっと見てたらさ、中学の時の、まあ中学高校の時の同級生が芸人になってるんですけど、その子がね、第 3回戦ぐらいまでは行ってたみたいで。
グリーンティーさんのうままさん。
いやいや。まあ、彼らも知ってる人だけどね、もちろん。
ではないのね。
ではないけど、もちろん違うけど。
駆け上がりラジオっていうトリオで出てたの？ひょっとして。
トリオでも出てないですけどね。まあでも、その、知ってる人が、こう、組んでるコンビが出ててさ。
なるほど。
おい、そう、3回戦まで行ったんだ、みたいなんで、ぼやーっと見てましたけどね。なんか、ちょ新鮮でした。その、中学高校時代全然そういうキャラの子じゃなかったんですよ。
はあ、はは
あ。僕とは全く違うタイプの人で、
はあ、はは
あ。なんかお笑いとかあんま興味ないのかなというか、どっちかというとなんかスポーツを結構バリバリやってた子だったのね。いや、
うーん、
まあスポーツやってる子がお笑いに興味がないっていうのはもうなんか偏見でしかないんだけど、でもなんかこう僕とは違っても完全にこう学年の中でもイケイケグループの人だったのよ。
ザ陽キャ。
そう、もう、まあ、陽キャっていう例えがいいのか分かんなかったけど、まあどちらかというとこう強い人たちね。まあ私なんかは弱い立場の人間なので、
悲しくなってきた、急になんか話題の方向性が嫌になってきた、ああもうやめよう、
なんか ちょっと僕は怖いなと思ってた人だったのね。
はあ、はあ。
なんかちょっと近寄りづらいというか。
はあ、ははあ。
なんかそういうタイプの子で、まあ、なんかすごいスポーツもバリバリできるし、なんかちょっと目合うだけでも怖いなと思ってたんだけど。
うん。
あ、え、お笑い芸人目指してたんだ、みたいな。っていう。
感想が親戚のおじさん。
いや、全然そんなこと知らなくて、なんか一回ね、文化祭、その学校の文化祭で、
うん。
同じ劇に出たことがあったのよ。
はあ、はは
あ、ほうほう。その、まあ、あの、出し物でね、こう劇とかやるんですけど、その同じ劇に出たことがあって、ちょっと絡みをしたことがあって、まあ、その時に、あ、そんなに思ってたほど怖い人じゃないんだな、みたいな感じにはなったんだけど、いや、でも、まさか、その芸人を目指すとは思ってなかったからさ。
なるほど、なるほど。
まあ、それでちょっと驚いたっていうのと、まあ、あとね、その水曜日のダウンタウンとかでもちょこちょこ出てたりするんですよ。その
子。
だから、ああ、頑張ってんだなーと思って見てたんですけど。
なるほどね。
なんか、そう思うとさ、なんかこう自分の知り合いとかが、もうちょっとこうね、予選とか勝ち上がって、準決勝とか、まあ、将来、もうちょっと行ったらね、決勝とか出てもらいたいなっていうところの思いがあったなと思って、なんとなくそう、そういう思いも馳せながら、今回の M1 はね、ちょっとぼやぼや見てましたという話だったんですけどね。
ノーコメント。
でも見てないんだもんね。
ノーコメント。何も言うことね。
え、そもそも、そういう M1 とかって、その3年見てないって言ってたけど、あんま興味ないですか？
いや、単純に見る時間なくなったから見なくなっただけです。
ああ、そういうことですね。
まあもう、M1 で出てくる、ひねり出てくるエピソードがもう何年前 ?3 年前、ミルクボーイ。
ああ、はいはい。
その次はマジカルラブリー。
ああ、だったかな。
そして錦鯉。
はいはいはいはい。
っていう風な流れで、まあ、この年がウエストランドだったじゃないですか。
はいはい。
うちの嫁さんとよく話してたのが、
うん。
ミルクボーイが優勝した年、
うんうん。
うちの息子ミルクボーイしてたんですよ。
いや、まあ、そうね、そりゃそうね。
授乳期だったんで。
はい、はい。
その翌年、マジカルラブリーで。
はい。
嫁さんとよく話したのが、うちの子確かにマジカルラブリーだねって話してたんですよね。
奇跡的に可愛いと。
そう。で、錦鯉になった時に、どういうことって。どういうこと？いや、
そこに関連はないからね。
この子今年錦鯉になるの？
錦鯉にはならんやろ。
っていうので、こう、まだその答えが出ないまま、ウエストランドが来ちゃったから、西に行くのかなって今思ってるっていうくらいですね。大阪旅行とかするべきなのかなみたいな。
去年、お子さんが、こんにちはとか言ってなかった？
まあ、謎にね、こう、飛行機とか見てたの、あれ飛行機じゃなくてなんか、鯉のぼりとか探してたのかなとか。なんだったんだろうな、西京か。という答えがまだわからないんですよね。
年末の日経トレンディーぐらい、ちょ、こじつけがやばいよ、それ。
まあでもね、ミルクボーイとマジカルラブリーと来た時には、これはもう占いだなって思ったんですよね。
ああ、なるほどね。
ニシキゴイ。
ウエスト。じゃあ、あれかな？今年あたり USJ に行くとかですかね？ウエストランドっていうことは。
そうだね。行ってみるといいことあったなとか思ったりはしますよね。
長島スパーランドとかでもいいですよ。やっぱ三重なんで。
三重に行くの？
ウエストにあるランドですから。
まあそういう。三重に行くのはなんか、でもふるさと納税した方がいいかな。
あ、愛知にレゴランドあるんでね。その、レゴランドでもいいかな。
レゴランドはハヤツで特集したから嫌です。
ランド、いや、行けよ。特集したからこそ行けよ、それは。
レゴランドは、ハヤツで特集したのは行きたくない。
西にあるランドって他何があるんだろうな。ランド。
まあ、なんだろうな、ウエストランドね。何かあるといいですよね。
ランドね。いやいや、まあまあ、そうですか。まあ、時間ないとね、確かに見え、でも TVer で見れますから、ぜひ、TVer でご覧いただければなと思いますけど。まあ、そんなわけでね。1月8日、今日は、私が話を持ってきたんですけれども。
はいはい。
先週小江さんが栄養 2.0 ニュートリッシュのお話をしていただきました。
うん、うん。
ね。我々の番組っていうのは皆さんご存知の方も多いと思いますけれども、打ち合わせというのは全くしないんですな。
はいはい。
うん、で、収録日になって、収録直前に二人が、なんとなくこの、入りも通信簿のそれぞれが見れるウィキにですね、今日は何をやりますっていうのを書いて、 あ、なるほど、今日はこれをやるんだっていうところで収録がいきなり始まるんですけれども。
うん。
先週小江さん、こう、ニュートリッシュの話題にしていただきましたけど。
うんうん。
なんと、今日私が取り上げる話題がですね。
うん。
コンビニジムの話なんですよ。
ほうほうほう。
ご存知の方いらっしゃるかなと思いますけど。
うん。
このコンビニジムってね。
うん。
なんと日経トレンディさんが発表した2023年来ると言われているサービス総合1位なんですね。
へー。
なのでまさかの日経かぶりをするというね、ちょっと恥ずかしい感じになっておりますけれども。
日経かぶりっていうのあるのね。
ちょっと私も日経さんに甘えたところもありまして。この2週にわたってですね、ハイレムズ氏も日経に甘える回となっておりますので、ぜひ、早速本編に行って、このコンビニジムについてね、お話をしていきたいと思いますよ。コンビニジムって聞いて、小江さん、コンビニジムって知ってます？
知らない。
あ、知らないですか。
うん。
これね、流行るんですって今年。
流行っちゃうの？
流行るらしい。いやいや。先週あなた言ってましたからね。うちの番組は世の中の流行りを取り上げなきゃいけないっていうの言ってました
から、ね。そうだね。確かに言ってたね。
ええ。
なんつったったね。ウェルビーイングでナレッジでエンターテイメントの番組だからね。そうですよ。
この2週にわたってウェルビーイングをお伝えしてるわけですよ、我々は。
ウェルビングしちゃうね。すごいな。今年は、あと三重県にふるさと納税するだけだな。どうする？返礼品何がいい？
いや、いいんですよ。そこは。三重にしなくていいんだけど。したい人はね、ぜひしていただきたいんですけど。
もう逆に開き直って、三重県アンバサダーを開き直って、もや、大手を振ってやっていくしかない。
徹底的にね。2023年ですし、徹底的にやるっていうのも
ありです。まず県知事の名前をまず分かってないけども、まずそこをぐるぐるぐるっとこ
うから。まず調べようね。
調べていこう。一体誰なんだ？
先週は。
グリーンティーさん？
違います。先週、食の話をしていただいたじゃないですか。
はあ、ははあ、
ね、食べ物、栄養を取るという話をしましたけども、今日は、コンビニジム、うん、運動の話なんですよ。
運動の話。
はい。体を動かして健康になるというね、そちらの方面のウェルビーイングのお話になるわけなんですけれども。このコンビニジムと聞いて、どういうものを想像しますか、小江さん。
どういうものを想像しますか？
うん。だって、ジムって言ったら普通に、ジムじゃん。なぜこのコンビニジムと呼ばれるものが今年来ると、あの日経さんが言っているのかっていう話なんですよ。
コンビニジム。
はい。
コンビニジム、どっちなんだろうな。コンビニの中にジム的な要素が加わるのか、それとも、ジムがコンビニに寄っていくのか、どっちなんだろうな。
そうですよね。これは難しい問題ですね。
まあでも、ジムといえば、機動戦士ガンダムの中で出てくるね、弱小なモビルスーツの一例ですよね。弱いやつ。そしてコンビニといえば便利なやつですね。弱くて便利。共感性が高い。そういうことだね。
ということ？
それこそ冒頭オープニングトークで、ホネストはどちらかというと自分は弱い側だと言っていたね。
弱い側です、
ね。そして、ホネスト君といえば何と言っても、親しみやすさと、なんかやたらとまとめてくる便利さだよね。
ああ、そういうことですか。
すなわち、コンビニジム、それは、ホネストの暗喩なんじゃないかな。
だとしたら、日経さんは今年ホネストが流行るって言ってくれてるってこと？これは。
そういうことだよね。
いや、ありがたいです。ホネストは、それだとしたらね。
VTuber に転生するわけだし。
転生してないのよ、別に。死んでもないしやな。
異世界ホネスト系の番組が始まるのかな？
始まらないし。
ひょっとして三重県で始まるのかな？
じゃ、異世界じゃないのよ、三重県は。勝手に変なとこ飛ばすのやめてくれる？
三重県に転生してた県みたいな。
いや、それ、普通の俺じゃん。もう、三重県で育ってんだから。そういう、今での俺だよ、それは。
三重県でおにぎり屋始めたら爆当たりした県みたいな。
それ、桃太郎の話や、それ。
そういう、なんか、ラノベ始まるのかな。
花、始まりません。
新しいナロー系が始まる。
天むす、美味しいな、じゃないのよ。違います。今日、コンビニジムの話なんですよ。
え？ナロー系のラノベの話じゃないの？
しません。ラノベも書きませんし。コンビニジムっていうのは、
はあ、はは
あ、これ代表的なのがですね、
うん。
チョコザップと呼ばれる。 ものなんです。
チョコザップ。
はい。聞いたことありますか？チョコザップ。
そのザップは、
はい。
ライのザップでしょう。
正解です。
それだけは聞いたことがあるよ。そのなんか、ふざけた名前だなって思ってたもん。
これ、チョコザップというサービス。そう、今おっしゃっていただいたように、あの CM、特徴的な CM のおなじみ、ライザップさんが始めた、
うん。
手軽に行けるをコンセプトにしたジムなんですよ。
ああ、じゃあ、ジムなんだ。
はい。だから、基本はジムです。それに、なぜコンビニとついてるかというと、もう手軽さっていうところを売りにしたジムなんですね。
おー、それはそれで謎が深まりますな。ジムをどうやって手軽にするんだ？
そうですね。
何が一体チョコになるんだ？
だからその手軽さっていうところから、まあちょこっと行けるジムっていうことで、まあチョコザップとつけたんでしょうけど。
でしょうけど。
真意はわかりませんけどね。まあ、そういう、このコンビニエンスジムというものが、流行りますよ、というふうにおっしゃっていまして。
いまして。
まあ、それが大体、まあ、昨年の11月、12月ぐらいですかね、日経トレンディさんが一応紙面で取り上げたわけなんですけれども。実は時を同じくして。
同じくして。
私、ホネストもですね。
ホネストも。
この、なんか、東京近郊にやたらと最近できてきているチョコザップというものが気になりまして。
気になりまして。
あ、私入会したんですよ。
入会していた。
このチョコザップに。
なんということでしょう。
はい。11月中旬ぐらいからですかね。一向に痩せないホネスト。
一向に痩せないホネスト。
ええ。
噂ではもう12年間太り続けてると。
はい。リスナー数よりも右肩上がりですからね、私の体重は。
抜きてー、そこを抜いておきたかったー。
常にこう、プラスになってんだから。
俺の体重。すごい、ホネストの体重を、スポティファイのランキング形式で見てみたい。
本当に、結構上位いってるよ。結構な。結構な上位。最初から比べたら結構な上位いってると思いますから、この10年でね。
すごいな
ー。まあ、そんな状態ですし、リングフィットアドベンチャーはちょっと、部屋が散らかり始めまして、まあ、心に余裕がない証拠でしょうけれども。
はあは
あ、リングフィットをやるスペースが徐々になくなってきてですね。
スペースがなくなっちゃいましたか。
いや、それでも起動してやればいいじゃんと思いつつも、なんかこれはちょっと自分に縛りを設けなきゃやらないだろうっていうこともあり。
うん。
そして、私、まあ、仕事の一環でも、なんか健康に関することをちょっと調べてる時期でもありましたので。
は
あ、
はは
あ。お、チョコザップ。これなんか会社の近くにもあるし、これちょっと入会してみようやないかということでですね。
なるほど。
入ったんですよ。
入ってみました。
はい。
潜入調査ですね。ホイップアンダーグラウンドレポートですね。
あ、まあまあそうですね。まあ近しいかもしれない。
アンダーグラウンドじゃねえよ。チョコザップに怒られるわ。
でもちょっとアンダーグラウンドかもしれない。
どうしよう。
そんなことないんですけど。で、入ってみて、使ってみた感想というのがいろいろこの、まあ、2ヶ月ぐらいで出てきたわけですよ。
なるほど。
いや、まあ、それをぜひね、皆さんにお伝えしつつ、まあ、入った後に、日経さんが来年来るって、ね、1位に掲げて言ってるわけだから、これは取り上げなきゃいけないだろうと。そしてこの、新年明けて、1月、きっと皆さんは2023年なんかやろうって思うタイミングだと思いますんで。
そうなの？
そんなタイミングでね、きっといろんな人の目にこのチョコザップというのが目に留まると思うんですよ。
なるほど、チョコザップ。
そんな折にぜひこの回を聞いて入会するのかしないのかぜひ判断していただきたいなと思いますよ。
ああ、あれホネストが入ってるやつなるわけだね。
そうです。まあそんな中ですね。
うん。
今まで同様、なんかこう、チョコザップってこんなサービスなんですよって、ただただ紹介するのも考えたんですけど。
はぁ、あ、はぁはぁ。
いや、ちょっと待てよと。
急にキムタクワードが出てきたけど、何
うん、まあ、思ったわけですよ、キムタク風にね。ちょ、待てよと。
ちょ、待てよと、急に思ったわけだ。
ウエストランドのネタがね、M1 の。
はぁ、あ、はぁはぁ。
あるなしクイズだったんです。
なるほど。マジで見てねえからわかんねえな。
うん。これぜひね、見ていただきたい。あるなしクイズ考えたんですよ。っていうところから始まりましてね。
はあ、はあ。
そこからこう、毒舌が繰り広げられていくわけなんですけども。ちょっとあの、私もこの、コンビニジムにまつわる、あるなしクイズというか、あるなし考えてきましたんで。
そうなのか。
ちょっとこれ、今日ちょっと、小江さんにね、あるなしをお話ししつつ、
うん。
まあ、このコンビニジムについて、ちょっと学んでいただきたいなというふうに思うわけなんですけど。
なるほどね。元ネタを知らないのが手痛いな。
じゃあ早速、あるなしクイズ出していいですか？
どうぞ。
まあ、答えは全部チョコザップなんですけど。
え？
このあるなしクイズの答えはチョコザップになるように作ってあるんですけど。
はあ、ははあ、
このあるなしを通してチョコザップのことをぜひね、知っていただきたい。ということで。
うん。
早速、行きたいと思います。
どうぞ。
チョコザップに関するあるなし。一つ目。
うん。
気軽さがあって、着替えをする必要も、通う曜日、時間帯を気にする必要もない。そんなサービスなんです。
へえ。
これ素敵だと思いませんか？
着替えをする必要もない。
これコンビニジムというのは、まあ先ほど小江さんも何がコンビニなんだ、何が手軽さなんだっていう話をしてましたけれども。
うん。
今までの普通のジム、まあ24時間365日やってるジムいっぱいありましたけれども、
うん。
まあ、大体がこう行ってから着替えをしなきゃいけないとかですね。靴を、あの、室内履きに履き替えなきゃいけないとかですね。
うんうんうん。
なんか、そういうこう行ってからいろいろやって準備を整えた上で、こう実際に機械に向かったりとかトレーニングをしたりとかっていうことが基本だったわけです。これまでのジムというのは。
そうだね。
それが、このチョコザップ、まあ、コンビニジムと呼ばれるゆえんですけれども、もう、スポーツの格好しなくてもいいんですよ。基本のコンセプトは5分だけ寄ってちょっと運動して帰れるっていうその手軽さを推してるところなので普段の私服のままちょっと5分間だけこうサイクリングをやったりとかウォーキングをやったりとかちょっと筋肉鍛えてみたりみたいなところで気軽に使ってくださいねとなので外履きのまま全ての機械が使うことができますよと
へー
そういうコンセプトなんです。そしてもちろん、
ね、
曜日も時間帯も気にする必要ないって言ってますから、これ24時間365日、いつでも入れます。だからちょっとね、こう、あの自分の家の近くに仮にあったとしたら、まあ仕事行った帰り、電車降りて、あ、家に帰る途中にちょっと5分、10分寄って、軽く運動してから帰ろうとかですね。今までこうダイエットしたいわっていう時に一駅前から降りて歩いて家に帰ってたわみたいな人であっても、
うん、
まあ家の近くにこのコンビニジムあれば、わざわざ前の駅から降りなくても、自分の家の近くの駅に降りてコンビニジム行って、まあ10分20分、例えば歩いて家に帰るとかでも全然いいわけですよ。まあ、それぐらい手軽にジムを使ってもらいたいというコンセプトのもと、まあ作り上げられたのがこのチョコザップというものなんですね。
なるほどね。
だから、ま、そこら辺がまず、今までのジムとは大きく違うところですよと。まあ、こういうサービスなわけですね。
なるほど。
そして二つ目。
うん。
マシンの使い方動画があって、スタッフやトレーナーが常駐していない。
人がいないと。
そうなんです。
これ
一見こう、なんかスタッフとかトレーナーさんいないっていうことがマイナスにも捉えられがちかなと思うんですけど。まあ、それによって、余計なコストを、この一店舗一店舗にかけてないというか。
なるほどね。まあ、人の目がない方が気楽っていうのもあるしな。
そうそう、そうなんですよ。で、後ほど出るんですけど、もちろん監視カメラとかはしっかりついているので、
うん。
なんかこう、こう置いてたものが盗まれたとか、変な人がいるとか、まあ、そういうようなことは全部監視されてますから。
うんうん。
で、監視してる先にはちゃんと人がいるので、
なるほどね。
まあ、そこら辺は安心していただけますよというようなサービスにはなってます。で、とはいえやっぱりこうマシンとかが置いてあるんで、使い方どういう風に使えばいいかってね、初心者の方わからない時のために、
うん、
アプリ上でですね、この機械はどういう風に使えば効果的かみたいなところの動画を、ライズアップのトレーナーの方が出演されて、こう一個一個ちゃんと動画があるんですよ。
なるほどね。
だから分からないときはいつでもその動画を見て、自分にとってどういう重さが最適なのかとかも教えてくれますし、こう何回ぐらいやれば ベストなのかとかね、有酸素運動はどういう風に取り入れた方がいいのかみたいなところのレコメンドとかもしてくれる一応サービスになってるので。
なるほど。
スタッフとかトレーナーさんがいなくてもある程度自分一人だけでもちゃんと鍛えることができるというね、そういうサービスなんですね。
はい。
なんか分かってきてくれました、このコンビニジムの良さ。
なるほどね。確かに便利そうではあるね。
なんかね、こう手軽にっていうところのコンセプトが詰まってるかなというところですね。
は
い。そして三つ目。日本人に合ったトレーニングマシンがあって、シャワー室や鍵付きロッカーがない。
シャワー室や鍵付きロッカーがない。
はい。まあ、ちょっとね、マイナス要素入ってきた感じしますけれども。
はあ、はは
あ、これ今までこう、ジムといえばですね、なんかこう、海外で作られたとか、そもそもそういう24時間365日の空いてるジムって、海外でやられたものをそのまま、日本に輸入、サービスごと輸入してきたことにより、機械自体も、海外仕様のものが結構多いんですよ。
じゃあ体型が向こうの人向きみたいな。
そうそう。結構、機械自体も大きかったりとか、若干、こう、日本人には使いづらい大きさだったりとかね、こう、例えば、重りを上げるものについても、この手の幅、大きいな、みたいなことが、まあ、ちょこちょこあったんですよ。
なるほどね。
うん。だから、それがこう、日本人のこの体型に合ってないっていうところが、ちょっとね、ここもうちょっと狭かったらいいのにな、みたいなところが、基本的にない、トレーニングマシン。要は、日本人の体型の平均的な体型に合わせた、マシンを置いているので、
うんうん。
非常にこう、手軽に使ってもらいやすい、っていうところがあるんですね。
なるほどね。
ただ、一方で、
うん。
シャワー室ないんですわ。これもね、まあ、一つの特徴、まあ、先ほどトレーナーさんいなくて予算を極力こう減らすっていう話してましたけど。
うん。
まあ、それの一環だとは思うんですけど、トイレはあるけどシャワー室がない。基本。
なるほどな。
そして、鍵付きのロッカーもないんですよ。まあ、それは先ほど言ったその監視をしっかりしてるから鍵付きつけなくてもっていうところあるんだけれども、あえて設備としてはそれは取り入れてません。まあ一部店舗にあるかもしれないけど、まあ基本的には鍵付きのロッカーはありませんというような形態を取っているのがこのコンビニジムなんですね。
難しいとこだね。なんか本当一長一短って感じだな。なんか
そうですね。
汗だくになったら後悔しかないんだもんね。
僕の体験なんかでちょっとお話しさせていただくと、冬はちょっと厳しいかもしれないです。
汗かいて寒くなるのか。
ああそう。外出た瞬間に凍えます。ジムの中あったかいのよ。
はいはいはい。
まあ、暖房ももちろん効いてるし、
うん。
普通の格好で普通にトレーニングして。まあ、
うん、
5分10分でね、気軽にできるとは歌っているものの、だいたいこう来る人って、まあ皆さん30分とか1時間ぐらい運動される方が多いんです。まあ肌感覚として。
うん、うん
で。そうするとさ、やっぱりみんな汗はかくわけよ。
まあトレーニングしてんだもんね。
そう。まあ、量のね、多い少ないはあれど、まあ、汗多少かいて、まあ、手軽に手ぶらで来れるとはいえ、汗拭くタオルぐらいは欲しいわけじゃん。
まあ、そりゃそうだし、だって、さすがに、木の実木のままやるってことないでしょ？なんか T シャツになったりとかするんじゃないの？なんか、なんだかんだ言って。
それどちらでも選べるんですね。一応、更衣室もあるので、
うん。
着替えることもできるし、僕は、もう普通に、もう行くときに、それ用のウェアに、を着て行っちゃうので。
ああ、はいはいはい。
着替えはしないんです、向こうで。
はいはいはい。
ただ、その分、着替えを持ってってないので、そのまま帰るしかないですね。
そういうことだね。
だから、汗結構かいて、まあ多少ちょっとは拭きはしますけど、まあ体はちょっと汗ばんでる状態なので。
はいはい。
冬の時期はね、外出ると、凍えます。
ダメだってもう、ね、そんな喉弱やホネスト君が、そんな状態で外に出たら、もうあっという間に3ヶ月はガラガラ声で生えてたよ。
なのでそこは気をつけてるんですけど。だからちょっとね、シャワー室がないっていうのは、まあ、そこに特化させてるからね。そのコンビニジムってあくまでその5分10分やって、体を日々整えていこうっていうところがコンセプトだっていうところなので、
うん。
そんな思いっきり汗かくなよっていう思いは多分、ライズアップ側としては持ってると思うのよ。
まあ、難しいとこだな、そこはな。そう。
だからね、 いや、そんなにちゃんと汗かいてやりたいんだったら、まあ普通のジムに行けばいい話だから、まあそこは一応。
お前がやりすぎたんだって話なのね。
まあそう。だから一応特化はさせてますってことですね。で
も。なるほどね。
だからシャワー室でちゃんと体洗って家に帰りたいわっていう方にはちょっと向かないかもしれない。
ま
あそういうところはあるんですけど、あとはもう家のすぐ近くにある人とかはいいかもしれない。
そういうことはね。
あの、体拭ける環境が近くにある人とかはね。うん、いいかもしれない。で、まあそこら辺は、もう本当に、結構、とんがったサービスだなと思ってもらった方がいいかもしれない。そういうところで言うと。うん。で、あの、僕が見てきた環境で行くと、もともと、本当にコンビニが入ってた店舗で、空き店舗になったところに、このチョコザップ入ってるイメージがあるんですよ。
ああ、じゃあ、そんなに広くもないんだね。
そう。そんでめちゃめちゃ広いわけじゃなくて、あの、置かれてる、その機械とかも、その店舗店舗によって、あったりなかったりするんですね。
はあ。だから、なるほどね。
すべてのジム、チョコザップで、同じ機械でトレーニングできるわけじゃないんですよ。
コンビニと一緒だ。あれ、ここホットスナックのコーナーないみたいな。
あ、そう。本当にそうなんです。
あーみたいな。
だからそういう点でも、コンビニジムなんですよね。
なるほどね。
店舗によってそこら辺
の。コーヒーがないみたいな。
そう。いや、飲めへんのかいみたいな。たまにあるけど。でもまあ、それってコンビニのことみんな大体そういうもんだって分かってるからさ。
そうだね。
あ、ここの店舗にはないんだぐらいじゃん。
悲しい、帰ろうって。
それと同じ感覚で持ってもらった方がいいかな。チョコザップはね。
そうか。
はい。そして四つ目。
うん。
一都二府、12県にはあって、三重県を含む32道県にはない。
ね、三重県にないの？それは由々しき事態だな。ちょっと誘致が足らないんじゃないの？
三重県ないんです。
ちゃんと企業誘致しないとダメなんじゃないの？ちょっと県知事さん。ちょっとちょっと。
ここに名前出てこないけど。
そういうとこだよ。
どっちも調べてないっていう。
調べないよ。
調べなさいよ、三重県
知事。調べないよ。
一発で出てくるでしょ。
知ってしまったらもうネタとして成立しないだろ。
確かにな。確かに。それはそうだけど。もう、まあ、三重県ないんです。
アンバサダーと言い過ぎなら、もう一年間知らないつもりでいくからな、もう。
じゃあ俺も調べない。もう。
三重県生まれの方が知らなかったら、本当に成立しなかった
。ちっちゃい、いる時の知事の名前はなんとなく知ってるよ、そりゃ。でも、もう離れてさ、もう住んでた時の期間よりも長い期間俺関東にいるわけだから。
もう。
もう、そこは。
ちょっと早く、乃木坂さんも6期生で雇って、なんか、三重県生まれのやつ何人か盾雇ってくれよ、本当にもう。
入れてくれ、もう、いい加減。6期生入れてくれ。
坂道さん入れてくれよ。だ奇跡的に斉藤飛鳥とかいう名前だって会ってくれよ。
また斉藤飛鳥でね。
ああ、斉藤飛鳥だとかになる、こういうの。やりたいんだよ、そういうの。
ま
あ、
そんなことないんですけど。いや、ないんですよ、三重県に。
ないの。
はい。まあ、多くは結構大都市と呼ばれるところが多いかなと思いつつ、ただやっぱりさっきの寒さ問題があるせいなのか、ちょっと北海道にないんですね。
ああ、まあ、
今のところは。
北海道の場合なんか、はい、コンビニ店舗だとしてもなんか、もう入り口の構造とかなんか成立しない気がするんだよな。
そうね。そうそう
20ドアでしょ？
ちょっと、だからちょっと北海道はどうなのかなっていうところあるんですけど、ただ今100店舗ぐらいで全国に。3月ぐらいまでね、300店舗ぐらいに増やす目標を立ててるんですよ。
すごい。
で、一応今、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城。これ関東ね。で、東北は宮城。まあ、仙台を中心に何店舗かあります。
あるの？
あります。ただ、東北は宮城だけです。
まあ、そうだよね。
はい。で、中部は静岡と愛知。
静岡と愛知。
はい。で、近畿は、京都、大阪、兵庫、奈良。
はあ、はあ、まあ、そこそこの網羅率。
で、中国は広島だけ。
広島、
四国は高知だけ。
うん、高知だけ、なるほど。
九州は福岡だけ。ね。沖縄にはないです、今。
そうなると、はい、まあ、関東とか、その近畿のあたりみたいに複数店舗がいっぱいありそうなとこ以外は、
うん。
そのチョコザップ1店舗だけみたいな県が、まあそこそこあるってことね。
あ、そうですね。今のところはね。だからそれを3月までに、ね、3倍にするって言ってるんですよ、今。
3倍か。
はい。だから1店舗のところが3店舗くらいできるかなというふうに思っておいていただければ、あと今ない県に1店舗2店舗できるかなというふうに思っていただければいいかなと。
なるほどね。
はい。なので、これから、だから、それこそ日経さんが1位に選んでるのは、多分今年、その店舗をもっと増やしていくだろうっていうところも予想してのことだと思うんですよ。
事業計画を見てな、これはやる気だであいつら、みたいなことを日経さんが思って、そうそう、てことは流行るでーって思ったってことだな。
そう。で、僕が入った時でも、そんなに店舗なかったんですけど、結構なスピードで100店舗を一気に行ったんで、多分、その拡大率は、まあ、あのライズアップさんですから、まあ、いろいろ計画はされてるんだろうなっていう気はします。
すごいな
ぁ。うん。まあ、なのでね、今ないからといって、なんだよと思わずに、まあ、昔、我々がね、ウーバーイーツやった時も、まあ、関東近郊しかなかったですけど、あの時は。
うんうん。
もう今となっては、もう、ほぼ、網羅してきてますから。
まあ、今でも、うちには届かないですけどね。
まあ、それはごめん。まあ、でも、だいぶ、こう、広がってきたから、それからまたさらに広がる可能性はまだまだあるよという
形ですね。やっぱ出前感だなとか思っちゃいますよね。
いや、出前感は素晴らしい。はい。まあ、これが、四つ目です。四つ目のあるなしね。はいはい。そして、五つ目。
うん。
専用キットがあって、専用キットがない。
矛盾があるよ。さあ、急に来たよ、謎々。骨とお得意の謎々が来たよ。
皆さん、今まではね、なんとなくいいサービスだな、と思っていただいている方が多かったと思いますけど。真骨頂はここからです、皆さん。
真骨頂、骨の字来ましたよ、骨の字。来ました、本人が自ら叩き込んできましたよ、真骨頂。
あんまりそこ考えてなかったんで、ちょっと恥ずかしいですけどね、今。
誠の骨と書いて。
真骨頂の骨、確かに骨ですね。
来ましたよ、一体何が来るんでしょうか、骨骨、ゲスです。
真骨頂です。まあ、ウエストランドさんも毒舌がキーポイントになっておりました。まあ、そこを踏襲するわけではありませんけれども、ここからが、本当のチョコザップだと思ってください。
本当のチョコザップ。トゥルーチョコザップ。
専用キットがあって、専用キットがないんです、これが。
専用キットがあって、専用キットがない。
どういうことか。
どういうことだ。
これ、チョコザップは、入会するとですね、皆さんに、その月額費用と、まあ、最初初期手数料とかだけで、健康習慣を楽に手に入れることができるチョコザップ専用キットというのをお届けしてるんですね。
専用キットをお届けしている、
これ何かというと、
はい、
体組成計、
体組成計、
ヘルスウォッチ、
ヘルスウォッチ、
はい、腕につけるタイプの、まあ、時計というか活動量計というか、
活動量計来ました、フィットビットみたいな類ですね。
あ、そうですそうです。それがそのチョコザップオリジナルのものがそれぞれ二つ届くんですよ。
二つ届く。
で、それを使えば、ただ体組成計に乗るだけで、アプリ連動で自分の体重は日々管理できるし、ヘルスウォッチをつけてさえいれば、日々の、ウォーキングの結果だとか、その心拍数だったり何だったりっていうところが、自動で連携されますと。
なるほど、なるほど。
だから、健康習慣、簡単に記録できますよ。皆さんが、チョコザップ行って、ちょっとウォーキングこんだけ頑張った、それも全部わかるし、でそれの結果、まあ、先週のニュートリッシュの話じゃないですけど、
うん、
まあ、トライアンドエラーというか、自分でこれだけやったらどれだけ体重が下がったみたいなところが、
うんうん、
まあ、自分の目で簡単に見れますというサービスなんですよ。
なるほどなるほど、それが専用キット。
はい、いいサービスですよね。
まああってほしいよね、今っぽいって思うね。ね、
それをすることによって、あ、確かにな。なんか手軽さもあって自分がちゃんと管理できるっていうのは素晴らしいサービスだと思いきや、
思いきや、
今このチョコザップを検討している方、皆さんに注意していただきたい。
注意していただきたい。急に啓蒙的なフレーズが来たぞ。怖いなぁ。
11月に入会した私のもとにこのキット。
うん。
まだ届いてません。
まだ届いていません。どういう意味なんでしょうか。
もう2ヶ月経ってるんです。
果たして、ホネストは本当に入会していたんでしょうか？壮大な大ボラだったかもしれませんね。
いや、嘘はつかんのよ、別に。
え？
これ
なんで、ね、チョコザップとホネストどっちを信じろって。いや、そりゃチョコザップを信じるよね。いや、
信じて、ホネストも信じて、そこ。
そりゃそう。
頼むわ。これ、11月に入会した人。まあ、入会者が殺到してるっていうところもあり、 まあ、いろいろアプリとの連携がうまくいかないっていうトラブルもありで。
あり？
なんとですね。
なんと。
11月に入会した人にこの体組成計とヘルスウォッチが届くのが2月もしくは3月になると。
待つねー。とても待つね
ー。4ヶ月か5ヶ月かかるんですよ。
待つねー。プレステ5かなっていうくらい待つねー。ね、
みんなに配るっつってんですよ。これチョコザップ入ったらこれで簡単に記録できますって歌っているのに届くのが5ヶ月先かいみたいな話なんですよ。
5ヶ月あったら大会しちゃうかもしれないな。
そうなんです。マジでそうなんですよ。なので、これ、今入会検討してる人、
うん、
本当にそこら辺よく考えてください。
ガチっぽい系もうやめて。
チラシとかにも大々的に書いてあるんですよ。体組成計とヘルスウォッチが届きます。入会者全員に、これはもう全員に渡して、それで管理し、簡単に管理できるようになりますって書いてて、ちっちゃく米印で、今遅れが発生してるので、詳しくはホームページでって書いてあるんですね、これ。
やめてー、ちっちゃく書くのやめてー。
気をつけてください、これ。皆さん。気をつけてくださいね、これは。なので、専用キットがあって、専用キットがないんです、これ。
なるほどね。専用キットがあるのに、専用キットがない。
はい。
今大会したらホネストの手元には届くのかな？
それもね、わかんないんですよ。
謎だね。
金払ってるからね。これ届くのかな？届かないのかな？どうなんだろうなと思ってます。ただ、大会すると、アプリ連携できないんですって。
あ、じゃあ。
だ届いても意味ない。
使えないんだ。なるほど。
これちょっと話違うよなってなっちゃうね。今、
ね、
俺がなってるから今。
なるほど、ね。いやい
や、記録できると思ってたのに。そのね。まあ、少なくとも1ヶ月以内ぐらいでできるのかなと思ってたけど。いやいや、できないんだ、みたいな
状態、ね。急にクレーマーホネスト出てくるね。
ちょっと困ってますね、今ね。
コンビニジムならぬ、クレーマーホネスト出てくるね。
6つ目ね。
クレーマーホネストって本体はホネストのことですからね。
やめろ。
ホネストっぽいクレーマーではなく、クレーマーっぽいホネストですからね。
うん、今ずっとコンビニっぽいジムなんか、ジムっぽいコンビニなんかじゃない。そういう話してんじゃない、別に。6つ目。自分に合った運動をおすすめしてくれるアプリがあって、アプリの通信エラーで画面が表示されない。
同じ流れだ。同じ流れだ。1個前と同じ流れだ。
先ほど言った通り、アプリでは素晴らしい機能がたくさんあるという歌っておりますね。皆さんがどういう風になりたいのか、今の体重と理想の体重を入力することによって、ライズアップ側はですね、あなたにはこんな運動いいんじゃないですか。これ有酸素運動いいですよ。ね。足腰鍛えるのはこうですよ。お腹周り気になるんだったらこの運動がいいですよっていうようなアプリを提供してくれてると言ってるんですけれども、アプリ自体がですね。
アプリ自体が
通信エラーでそもそも表示されないっていうこと。
通信エラー。
まあね、これ
通信エラー。
これは
田舎なのかな。通信エラーってことは田舎なんかな
って思っちゃいますよ、これね。
電波が弱いのか。やっぱ、ガラケーの頃な、エレベーター乗るとやっぱ、急に繋がんねえな、みたいなことやったな。なんか、エレベーター降りてからみんな急になんかメール問い合わせしたしな、俺届いてるみたいなこと言われちゃう。これな、なんだその、ここの頃の思い出みたいなこと、あれはだったからな。そういうことなんじゃないかな。
東京なんです。こっちとら。
出たよ、シティボーイ。
通信が悪いってことはないんですわな、これ。ちょっと残念だけどね。
まあ、そうだ、そうだよな。
申し訳ないけど。
通信が失敗してることはないもんな。
通信失敗してんの俺、皆さんご存知だと思いますけど、私 AU なんですよ。
AU?
わかります？
通信障害じゃないか
通信障害とかじゃなくて、格安 SIM でもない、ね、俺。
でもない。
5G の AU なのよ、俺。
5で、
それなりのお金払って 5G の AU なのよ。通信に障害ないように、au さんは、一応、最近はちゃんとやってくれてるわけ。ね。あの時通信障害ありました。ね。後になんか200円ぐらい返してくれました。
返してくれました、200円。
200円かいと思ったけど。200円ぐらい返してくれましたよ。
クレーマーホネストができたよ。ホネストっぽいクレーマーなのか、クレーマーっぽいホネストはどっちなのかわかんないけど。
どっちでもあるけどね。もはやね。最近はないんです。au さんの通信障害って基本的にはないんですよ。
ないんですか？
ないんです。そこは、ちょっとちゃんとしてもらいたいな。
そうですね。
そして同じような感じで、7つ目ですね。
7つ目結構あるね。
セルフエステマシン、セルフ脱毛マシンがあって、セルフエステ脱毛マシンの予約ができない。
なあ、同じ流れが3連発。
このチョーザップっていうのは他のジムと違うところが、まあ、大きな特徴がありまして。
セルフ脱毛。
はい。セルフエステマシン、そしてセルフ脱毛マシンというのが結構、プロ仕様のものがですね、ほとんどの店舗にあるんですよ。まあ、一部の店舗ちょっとこの設備がないところもあるんですけど、
は
あ
は
あ、まあ、大体のところにこのセルフエステマシン使えますとかですね、セルフ脱毛マシンありますっていうのが、これが、歌い文句になっていて、
お
まあ、それこそ女性の方々とかね、わざわざこうエステに行ってやる手間暇ちょっと考えるとって時に、まあ、家の近くにチョコザップがあって、そこでセルフエステマシンとか脱毛マシンあれば、あ、これで自分で手軽にできるじゃないみたいなことが実現するっていうので、まあ、結構人気に火がついているのかなっていう感じはするんですね。
まあ、便利だよね。その選択肢はありがたいね。
うん、そう。で、僕がたまに行くところでも、予約がね、まあ結構埋まってるんです。
埋まってる。
ほとんど、もう、あ、今日来たし、ちょっとやろうかなっていうタイミングではもう予約なんかできないぐらい、予約は一応埋まってるんです。
ある種本末転倒だね。気軽さが損なわれている。
ええ、まあまあ、それだけ人気っていうことなんでしょう。
そういうことだね。
まあ、ただですね。
ただですね。
アプリの不具合。
アプリの不、そっちかーい。そっちかーい。大人気で予約が取れないとかそういう話じゃないのかーい。
まあ、それもそうなんだけど。
それもそうなんだけど。
私が、ちょっとこう、予約してみようかなって思って開いたときに。
うん。
まずね、一向に店舗一覧が出ないなっていう時があったんですよ。
通信障害。通信障害。
いやいやいや、もう。
5G。
バリ語ですよ、バリ語。
バリ語。バリ語だってもう、バリ語どこの中学生でお前、もう、急に平成に舞い戻るんじゃないよ。タイムリープしたのか、おい、この、東京リベンジャーなのか、お
バリさんでもないっていうね。東京リベンジャーじゃないですけど、バリ語です。バリ語。
バリ語。
なのに、表示されるの。おかしいなと思って、リロード、リロード、リロードみたいな。で、ようやく表示されたと思ったら、あ、じゃあ今、僕がいる店舗これだから、この店舗、ポチッ。ん？ポチッ。ポチッポチッポチッ予約画面が開かないんですね。
ホネスト君実は樹海に住んでるとかそういう話じゃないかな。
ええええ、バリ語だから。
バリ語の樹海。5G の
バリ語だから。
5G のバリ語の樹海。
だったら樹海じゃねえわ、もう。
通信障害。
住んでるわ、多分人そこに。
あ、わかった。怪獣がいるからだ。あ、それだ。
いないで、いやいや。
怪獣が、あーってぶっ壊しちゃったんだ。それだ。
テレビの中の
助けて、ウルトラマン。
テレビの中の違います。
え、そういうことじゃないの？
違うんですよ。アプリの障害で。そもそも予約のページが表示されないんです。
通信障害。私の好きな言葉です。
いや、嫌いな言葉だろ、逆に。嫌いな言葉であってくれよ、その。通信障害に関しては。
ええ
だから予約がまずできないっていうタイミングはちょこちょこあるのね。
そうなのか。
はい。まあまあ、そこら辺は誠意ね、回収していただいていると思いますけれども。
なるほど、なるほど。
残念ながら、今の時点でも、障害報告に、載っております。
まあまあまあ、頑張ってくれたまえよ、骨長信二。
そして、予約画面が表示されないだけでなく、
うん。
一度予約ができたと思って、ああ、でもこの日はちょっとあれだからと思ってキャンセルをしようと思っていたとしても、
うん。
そもそもキャンセルボタンが反応しません。
キャンセルボタンが反応しない。
はい。それに関しての原因は今のところ分かっておりません。
デバッグオブザテッド始まりますね、これ。来るな。
本当ですよ。デバッグオブザチョコザップです。本当にね。
来るな、これな、
これは来ますよ。
ジムでトレーニングしながらデバッグをするというミッション。これは体と脳がフル回転。横でクレーマーホネスがすごいうるさい。これは難しいぞ。しかも途中、怪獣がやってきてね、あんなバリバリ倒していくという。これはどうすればいいんだ。
この二つのね、今、アプリの通信エラーとか、この予約ができないっていうところをちょっとお話ししましたけど。
しましたけども。
これでなんとなく皆さん感じていただいたところを、またあるなしでね、ちょっと皆さんにお伝えしたい。アプリ開発とか、システム開発のプロマネをやったことがあって、入会検討している人には、あまりお勧めはできない。でね。まあそういうサービスになっておりますね、これはね。
ホネストはいつでも、クレーマー気質が顔を出しますね。
これね、クレーマーじゃないんです。
え？
というのも、これアプリ入れてもらうとわかるんですけど、
はあ、ははあ、
アプリのね、こう、ログインした一番上のところに、
うん。
現在の不具合一覧っていうバナーが貼ってあるんですよ。
ほうほうほうほうほう。
え、なんだと思ってタップするじゃないですか。
うん。
そうするとね、現在調査中、そして、もう対処が完了した過去のアプリ不具合の一覧だけが載ってるページが出てくるんですよ。過去にアプリの開発とかシステム開発のプロマネをやったことがある方ならわかると思うんですけど、
うん、
得意先にこれアプリできましたって納品した後に何か不具合があった時って結構精神削られるんですね。
うん、
プロマネとして、
うん、
これ大丈夫って言ったじゃんみたいなこと得意先に詰められるんですよ。
まあね、大丈夫って言ったもんね。
それかこれ一件二件ならまだ、あ、すいません、ここのテスト漏れてましたんですぐ直しますみたいなこと言えるんですけど、
うん、
それかなんか30件とか40件その不具合がこう納品した後に見つかったってわかると、
うん、
気が気じゃないんですよ。
まあそらそうだわな。
ええ、不具合ですから。
そうですね。ね、
でその時にその都度ですね、開発会社のプロマネとか、あとは開発の担当者っていうのは、どういう不具合が今あって、その不具合はこういう原因だったので、こういうふうな対処をしますっていうところを一覧にして報告をするんですね、得意先の方に。
まあ、それは筋、それはそうですな。そういう筋ですわな。
その一覧見るのって結構精神的に辛いんですよ。
もう自分の体験談と重ねてるじゃないの、もう。
うん。
鉄血のオルフェンズ状態やないの。
あのね、その一覧を利用者が全部見れる状態になってるんですね。
感情移入しとる。
このアプリ作ってる人、尋常じゃなく今大変なんだろうなって思っちゃうんですよ、それ見ると。
悲しいね。
だから、先ほど言った通り、プロマネとか開発やったことある人、このアプリ入れてそれ見ちゃうと、体鍛えるとか、どころの騒ぎじゃなくなっちゃうんです、今。大丈夫かな、この人、みたいになっちゃうんです、気持ちが。
わざわざ見るなし。
いや、でも、何ができないのか見ないとさ、これ、あ、今、こういう不具合、あ、確かにさっきできなかったもんな、みたいになっちゃうから。見ちゃうんですけど。これちょっとね、本当にそういう、システム開発とかやってる方には、ちょっと精神衛生上、あんまり、入っていただいても全然いいんですけど、そのページだけはちょっと見ないでいただきたいなっていう
。謎の提言でした。
思いは、強くありますね。
なるほどね。
はい、あとはですね、先ほどからちょこちょこ出てるんですけども、AI 防犯カメラがあって。
AI 防犯カメラ？
プライバシーポリシーに記載がない。ね。
出たよ
ー。こういうところもあるんですね、これが。
骨骨マンが顔を覗かしてきたよ。
AI 防犯カメラってどういうものかというと、先ほど言ったように、このね、ジムの中人いませんから。例えば、なんか途中で事故が起こってしまったとかね、使い方が悪くてなんか怪我をしてしまった、誰かがこう心筋梗塞とかで倒れてしまったみたいな時にも、安心してお使いいただけるように、AI 防犯カメラというのがありまして。
うん。
で、それによって、誰かが倒れてるとか、あ、この人ちょっと不審な動きしてるとかですね。そういうのをできるシステムっていうのを入れてるんですよ。で、何かあった時には警察にちゃんと連絡しますとかっていうところがあるんですけれども、これ一応公式サイト上で歌われてるのが、
うん、
盗難などのトラブルを徹底的に防ぐため、全店舗24時間防犯カメラで録画監視をしてますよと。
うん、
ね、不審な行為、不法行為は警察に届け出をいたしますっていう風に、なんか安心材料として書いてるんですけれども。
うん。
その一方でですね、この AI 搭載防犯カメラで顧客情報と照らし合わせると同時に録画監視しますよって書いてあるんです。
はぁ、あ、はぁはぁ。
つまり、カメラで録画した顔の情報と入会した時の個人情報、名前とかですね、電話番号とか、住所とか、うん、そういった情報とカメラの情報を照合しますよって書いてあるんです。
そらするわな。
ね。まあそれでこう、いろいろ把握をするんでしょうけど。だとしたら、
うん。
利用規約もしくはプライバシーポリシーで歌わなきゃいけないんですよね。
なんでしょうかね。こう、うん、ホネストの指摘はインターネットを飛び越えてきたね。ついにリアル店舗にまで顔を出してきたか。
ちょっとやっぱりホネストの性格上そこが気になってしまいましてね。
気になってしまいまして、
うん、あの紐付けなきゃいいんですよ。なんか犯罪を未然に防止するとかね、その、事故があった時に早急に対処をするためにカメラだけ単体で監視をしてますだったら、今までの防犯カメラと変わりませんから、それは良かったんですけど、そこにね、顧客情報と紐付けちゃうと、途端にこれ、ちょっと、あ、おやおや大丈夫かなっていう要素が増えてきちゃうんですね、これが。
まあ、この番組聞きのリスナーの皆さんもね、くれぐれもね、ホネストの前では、紐付けるとか、突合するとか、照合するみたいな言葉を言っちゃいけませんよ。
そうですよ。
目の色変わりますからね、この人ね、本当にね。
即座に反応しますから、そこで。
ピピッ！なんて言ったーって。そうなんて言ったーって。
イエロー、イエロー。
ピピピーって。
レッド？レッドカード？みたいな。そういうのにちょっとなっちゃうんですね、これ。
すごいもうね、言葉一つでね、もう、今それするのに、どうした？理由結果書いた？って。すごい鬼詰めきますからね。
ちょっとそこがね、あ、僕入会してますけど、やっぱちょっとそこちょっと気になっちゃいましたね。
怖いですね。
ぜひね、そこ気になる方、一応この AI 監視カメラで盗難とか盗撮、あとはナンパ勧誘、迷惑行為、全部監視してますと書いてありますんで、ちょっとでも不穏な行動した人には、全部ね、住所情報とか突合して、警察に届けられるということになりますからね。ぜひ利用の際には気をつけていただきたいというふうに思いますけどね。
なるほどね。
はい。まあ、そんなことをつらつらとお話ししてまいりましたけれども、最後に、この、あるなしで終わっていきたいと思います。このチョコザップ、月額、なんと、税抜き価格で、2980円というですね、コストパフォーマンスの良さがあって、今なら、入会金、事務手数料が、ない、というですね。
お
まあそんな素晴らしいサービスになっております。まあ他のね、24時間365日やってるジムなんかに行くと、月額が8000円近くしたりとか1万円超えるようなジムも今世の中にはたくさんございます。それと一線隠すコンビニジムとしてですね、やはり出てきておりますので、月額費用はそれの3分の1ぐらいに抑えられているという、非常に、まあジムとしてはリーズナブルなサービスになっておりますし、今なら、まあ、チラシとかね、入ってる方はご存知かと思いますけれども、通常であれば入会金とか事務手数料で5000円ぐらいかかるんですけれども、その5000円という金額も今ならなし。あとはクーポンコードとかもあれば、月額費もちょっとさらに安くなったりとかもしますので、ぜひそこら辺興味のある方は、今までのね、あるなしクイズいろいろやってまいりましたけれども、まあそこら辺の情報も踏まえて、入会してみたいなという方は、ぜひ、この機会に。検討してみてはいかがでしょうかというところで、チョコザップの話させていただきました。流行りもの通信簿はパーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品サービスの紹介は面白みを優先するあまり誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。エンディングです。
やや悲しい気持ちで終わったね。おかしいな。2023年流行るって言ってたんだけどな。
これはでも、日経さんには絶対できないと思うんですよ。だからこそ意味があるというか、僕入ってますから、チョコザップに。入って、実際に感じたこと言ってるだけなんだから、これ。わかる？日経さん書いた人、入ってますか？ってことですよ。
うわ。あれ？ハイルモン通信簿ってこんな番組でしたっけ？なんか、これ、あれ、屋敷隆史か。あれ？なんか、そこまで行っていいかいみたいな番組でしたっけ？これ。あれ？おかしいな。なんか、あれ？そんな感じでしたっけ？今年そんな方向性でしたっけ？
いやいやいや。俺別に2023年ホネスト屋敷高人系で行くとかそういうこと言ってないですよ別に。
VTuber 化ってそういうことでしたっけ？
そういうことじゃない。過激なこと言う人じゃない。いや今日はね、 M1 の話を冒頭にさせていただきましたけど、ウエストランドさん、リスペクトとしてね、
あるなしクイズと西に来たのか、あそことか、あそことか、
ね、あの、毒舌でね、屋敷高人じゃないんだから、俺は。大阪の方行ってないのよ。違います。だから、そうそう、ちょっとね、あの、ピリッとする毒成分も入れましたけれども。まあまあ、でも僕は入会して、まだ大会しないでやってますから、それなりに普通に使おうと思ったら使えますという、ね、そういうサービスですし。まあきっと、これから店舗増えていけば、まあそうは言っても便利だよねっていうことで利用者も増えてくるのかなというふうに思いますので。
なるほど。
ね。で、あとね、その動画のコンテンツがすごい充実してるんですよ。まあ先ほど言いませんでしたけれども、どういうふうに運動したらいいかとかっていうのを、それこそそのトレーナーの方、ライズアップの専属トレーナーの方々が動画に出てこられて、この時間からライブの配信ありますとかもありますし、普通のこう動画でこう、どういう風にやればより効果的に体の筋肉がつけられるとか、有酸素運動ができるとか、そういうようなところも、今、こう運動で、例えばダイエットしたいわとか、目的を持ってこう体を動かしたい人にとっては非常にこう有効なコンテンツっていうところがいっぱいありますので、アプリの中に。で、その動画に関しては、チョコザップに入会をしなくても、会員登録だけで一応見れるんですね。なので先ほど言ったその2980円払わなくても一回そのアプリでその動画コンテンツだけ見たいわっていう方は普通にアプリ入れていただいて登録していただければそこら辺のコンテンツも楽しめるというところありますので、まあそういうふうな使い方をしていただいてもいいですし、ぜひね、先ほどまあちょっと毒成分強めで言いましたけれども、日経さんおっしゃる通り、流行る要素は多分にあるかなというふうに個人的には思ってますよ。
はい、
はい、じゃないで、
ね、時の流れが長く感じましたね、
なんか、
ね。
リカバリすごいこいつやるからすごい喋るなぁ、じゃないの
よ。はい、長かったなぁ、
ね。まあまあまあ、でもでも。
息が詰まったぜ。
いろんなね、ことを考えての発言ですから、そこら辺は。ぜひ、自分で体験してみるもよしですからね。
はい、やなぁ、息が詰まったぜ。
はい、じゃない。今短かっただろ、今。まあ、1月、いろんなね、方が新しいことを始めようと思うタイミングで、まあ、いいんじゃないですか。でも、ジムとかね、小江さん、やりますか？
まあ、リングフィットアドベンチャーするかな。
まあ、そうですよね。普通にね。まあ、もし、これを聞きの皆さん、お、ちょっとこのサービスいいんじゃないとか、あ、実はもうやったことありますとか、入ってますとか、まあそういうようなことがあればですね、ぜひお便りお送りいただければと思いますよ。お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページはハリモン通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターはご利用の方は、ハッシュタグハヤツを使ったツイートも募集中です。皆さんからメッセージお待ちしております。そんなわけで、ハリモン通信簿エピソード193は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネソと、
コヘイでした。
それでは皆さん次回までごきげんよう。さようなら。
また来週。